最近なんかありました？
ジムに通ってるんですけど。
おお。ジムっていうとあの乗るやつ、
う
ん。
そうそうそうそうそう、あのズゴックとか。
ズゴックとか。
ああいうやつ。違う。ジムにね通ってね筋肉をつけてるんですけど、なんかね最初は俺三日坊主で終わるんじゃないかって自分のこと自分で心配してたの。
私はそう思ってました。
ねでしょ？
ええ。
俺もそう思ってた。
ええ。
正直。
ええええ。
3回行って満足して終わるんじゃないか、そんなことなかった。
お、
ジムはね続いてます。
ほう、
かなり続いてます。ジムね楽しい、体動かすの楽しい。あとね、昔ねスパッツとかなんとか言ってた、レギンスとかなんとか言ってた、今は機能性ストレッチタイツ、これです。
イオシスヌルポ放送局。これです。
これ決め台詞にしたらなんかオープニング締まる感じになるじゃない。これですって言ったらオープニングの合図みたいな。
あの整理したいんですけど、
はい、
レギンスっていうのは何ですか？
うん、レギンスは、まあ、すごいざっくり言うとスパッツの長いやつ、足首まであるやつ。と思っていただければいいです。
スパッツって何ですか？
スパッツはまあ、運動の時に着る太ももの途中ぐらいまでのピタッとしたやつ。
ピタッとしたやつ、ね、
ピタッと
した。ブルマは？
ブルマはブルマは分かるでしょ。ブルマは足元の股関節あたりまでのピタッとしたやつ。
ハイレグは？
ハイレグはこう V 字の、
おー、
V 字のやつで、ハイレグはレオタードもハイレグのもあるし、水着のハイレグもあるし、ハイレグの対義語がローレグです。でローレグとローライズは違います。
ローレグとローライズ
ローレグとローライズは昔よく混同されてたんですけど、これはね違います。ヌルポ放送局をご覧の皆様はね多分わかると思うんですけど、ローレグはだからハイレグの逆だから角度が浅いやつ。
あー、ローライズは？
ローライズはもう上のその腰のこのなんていうの、一番上のまあブルマでいうとこのゴムが入ってる部分が、そこがそもそもすごい低いから全体の面積がすごく狭いやつ。
あー、全裸は
何も着てない。それはわかるやろ。ブルマはどっちかっていうとあれはだからローレグだと思いますね。結構レグがローだと思います、
ね、レグがローで、
はい、レグってレグって角度って意味なのかな、わかんない。そこは
レグじゃないですか。
レグ
足、
あ、うん、そういうこと。うん、
うん、
そういうことでね、ジムに通うと、
ああ、はいはいはい。
ジムに通うと、みんな、スパッツとかも履いてるんですけど、本気でやっぱりみんな、体鍛えに来てるんで、うん、もう機能性、ストレッチタイツ。というのは、まあ、レギンスとかスパッツの強いやつですね。
強いやつ？
そう、圧力がぐわーかかって、筋肉をぐわーってこう引き絞ってくれるやつ。
ほう。
だからね、ストレッチタイツでね、ぜひ皆さん画像検索してもらってね。
そうですね、
はい、ということです。
私昔はい、某コナミスポーツクラブに通ってたんですけど、
はいはい、
その時に何ていうかな、当時そのジムに通ってた男子がみんな、ああ、あのお姉さんいるなって認識していた、意識していた、
はいはいはい、
髪を、
はい、
ロングの髪なんですけど、片側にこうさーって、必ず片側にさーって流してた美人のお姉さんがいたんですね。
はいはいはい、
で行くたびに、あ、いつもあのお姉さんいるなって、
はいはいはい、
みんな思ってたお姉さんがいたの、
はいはいはい、
そのお姉さんをたまたま街の中で見つけて、
うん、
ああ、あの片側にさーってやってたお姉さんだ、
はいはい、
で数年ぶりに思いました。
え、あ、数年ぶりに見かけたの。
はい。
ジム通ってたの結構前。
相当前ですね。5年前じゃないですか。
あ、じゃあ生きてた。
いや、もっと前だ。7年前ぐらい。
あ、じゃあお姉さん生きてた。
お姉さん生きてたし、俺も生きてた。
生きてた、よかった。うん、髪を、
髪を、髪、髪、さーってなってた。
なってた。
変わんないの、これ。
すごい。
さーって、さーって。
素晴らしい。
あの、ロングの髪を片側にさーって流す、あの心理ってどういうことなんですか。
どうなんでしょう、ジムに通っている女性の方はそういう人多いんですか、ね、
ジムに通っている間もそうだし、街を歩いている時もそうだった。
あ、そっか、うん、
さーって。
あの、この前マンガワンっていうアプリで漫画無料で読める、まあ、課金もできるやつで、それで、ジムに通う女の人の漫画が始まったんですけど、
いやらしいやつ、
いやらしくはない。いやらしいかもしれない。で、それでなんか女の人が主人公、まあダブル主人公みたいな感じで、両方ともなんか結構主人公っぽい感じ、女の人、若い女の人2人なんだけど、その片方がこうなってます、さーってなってます。
さあ、地味に通うロングの髪のお姉さん、うん、さーってなるのか、片側に、
うん、
あ、
だと思います。
そうか、テンプレか
だと思います。
そうか、納得。さ、
はい、はい、
いやー、もうね、夏も真っ盛りということでね、
はい、そうです。
2017年8月、
うん、
25日、第624回ヌルポ放送局お送りしますけども、
はい、
オードリービアガーデンもね、惜しまれつつ終わりまして。
ああ、そう、もう終わってる。
いやー、終わっちゃったんですよ。
終わっちゃった
ね。え、惜しいですね。
そうか、
そうなんですよ、
名残惜しいな、あのピザ美味しかったな、
あのピザとか、あのムール貝、
あー、ムール貝
ね、美味しかったんですけどね。
美味しかったな。
あとね、あの札幌クラシックの限定、
はい、
フラノシトラス、
そう、
あれ、ね、美味しかったのにな、終わっちゃったんだな。
まあ言っちゃうと、我々さっき飲んできたやつですよね、それね。
まあ、うん、そうなんですけど、まあまあまあ、まあ、まあ、いや、まあそうなんですけど、ね、
時系列的に、
まあ、8月25日ですから、
はい、
頑張っていきたいなと。
そうか、もう8月終わるんだ、もう
終わっちゃいますね。
今年4ヶ月、
あれですよ、
残り、
だって言っちゃえばあれですよ、8月25日って俺台湾にいるからね。
わあ。ほんまや。台湾も暑いでしょうね。
台湾クソ暑いです。38度とか言ってましたよ。
うん。やばい。
やばいっすよ。生きて帰ってこれるんでしょうか。さてと、今、生きて帰ってきた人がいましたね。
あ、本当だ。
あの、締め切りを、あの、破ったり破ってない人が帰ってきました。
それ、大丈夫、大丈夫。大丈夫。全然大丈夫。
CM の後は、普通歌をお読みします。この放送はイオシスの提供でお送りします。
イオシスの CD リリース即売会ライブイベント、イオシスメンバーのよまいごとなどの情報がまとめてゲットできるイオシスメルマガは、2週間に1度くらいのあんまりうざくない読む気になる程度の不定期配信、イオシスショップトップページから気軽に登録してみてください。イオシスメルマガを読んで功徳を積もう。
ふつおたです。
はい、
ついつい溜まってしまうふつおたですけども、
そうですね、
溜まってしまうというのはね、ありがたいことですけどね、
ありがたい。
こんだけありますんで、ちょっとこれを、ね、ご紹介していこうかな。
お
やす、山形県黒丸さんです。
あたす、
かっこ季節感のない話題です。
はい、
こんにちは、ヌルポ放送局の皆様。今日は近所のコンビニで発生した怪奇っぽい現象について投稿します。
うん、
歩いて数分のファミマがあります。
うん、
ファミリーマートですね。 それなりに人が住んでいる地域で周囲の半径500メートルには競合するコンビニもありません。そんなファミマが閉店することになりました。閉店する1ヶ月前から商品も減ってきて、最終日には食料品のみの取り扱いでした。これから歩いてコンビニでも行けないなとその時は思っていました。閉店から1週間後、閉店されたコンビニが改装されていることに気がつきました。セブンイレブンにでもなるのかなと考えたのですが、近所にコンビニが復活するので喜びました。その翌日、予想外の出来事が発生しました。ファミマが開店しました以前とは店名が変わりました。建物も住所も同じなので、店名も同じかと思ったら店名が変わっています。何があったのか分かりませんが、コンビニが同じ系列なのに店だけが変更されるってことあるのですね。以上です。
あ
ー、オーナーが変わったんですね。
あーそういうこと
でしょうね、きっとねさすがにあ、どうなんだろう、ファミマが潰れてセブンイレブンができるってことあるか。
あ
ー、あんまりないような気もしますけど、あるのか。
札幌だとファミマがサンクスにとか、うちの近所はあったな。
おお、
あ、違うか、あれどうなんだろう。
コンビニ業界も
ね。えでも良かったですよね。
うん、コンビニはあった方がいいよ。
うん、なくなんなくてよかった。
みんなの冷蔵庫だから、
うんまあそう、それはあるよね。ビールとかね、買ってきてね、そのまま飲めますから。
自分で電気代払う日いいんだよすごく良くないですかコンビニって
しかも品揃え豊富ですから ね
選び放題ビール。
そう考えるとコンビニすごい
な。コンビニってすごくないですかお菓子だって売ってるし、お弁当だって売ってるし、ね、雑誌だって売ってるし、お金だって下ろせるし、コンビニってすごくないですか。
なんかチキンとかさ、
うん、
ポテトとかさ、ね、あったかいの買えるから、ね、
いや便利だなコンビニって。
おにぎり温めてくれるし。
コンビニのない時代ってどうしてたんでしょうね。
あー、どうやって生きてたんだろう実家にいたけどさ
はい
ご飯とか、いやそうだね、お父さんお母さん本当ね、うん、ちゃんとご飯出してくれたから。
でもその昔は冷蔵庫もなかったわけでしょ。
わあ、
どうしてたのこれ。
わあ、ちょっとそれしんどいな。
洗濯機もなければ、
わあ、
冷蔵庫洗濯機、まあまあテレビとかラジオはまあ別にねなくても生きていけるけど、
うんうんうん、
どうしてたんだろうね。
え、困るね、
全然想像できない。
冷蔵庫もコンビニもなかったらちょっと積んでるねそれはね。
ね
え、困る
困るわ。
よくさ、異世界転生もののラノベとかアニメとかね、まあ流行ってますけど、
ええ、
未だに結構どんどん新作出ますけど、
ありますね、
転生先はさ、あれでしょ、なんか結構さ、ファンタジー世界に転生したやつだと、本当なんか中世ファンタジーとか、剣と魔法の世界だったりして、冷蔵庫も何もコンビニもなくて、あれご飯とかしんどいよなと思って、
うん、
リアルに考えると。
ウォシュレットもないんだよ。
わあそれどころかトイレットペーパーあんのっていうレベルだよ。
健康診断もしてくれない
それはね、ないないよね。そうだね、
何もないんだよ。すごくないですか。
魔法でなんとかしてんのかな。
魔法か、じゃあしょうがない魔法で健康診断か。
ロキソニンもないですよ。
ないね。
うん、
吐いたくなったらどうすんの困るじゃん。歯直してくんないよきっと。
そうだね、
セイロガンも詰めてくんない。
うーん、
いや
ー、転生もので歯医者に行くシーンとかあんのかな。ないのかな。
いやー、近代に現代に生まれてよかったですね。
そうだよ、だから、
うん、
転生しても、うん、この科学技術のある世界がいいな。
はい
贅沢言うと。
ああ、食器用洗剤、
おお、
海面活性剤とかない時代とか、何をどうして食器を洗っていたんでしょうか。
へえ、川で一生懸命こうやって洗うしかない。
そんな時代水道すらないとか。
ないよね。
どうすんのこれ。
ないでしょ、川で洗うしかないし。いやでも俺普段食器家で使った後洗うんですけど、
うん、
洗剤あんまり使わなくて、
あ、
お湯をジャーッと出して 一生懸命一生懸命洗って綺麗になるまでお湯で洗う、
うん、
なんかその習慣がついちゃって最近洗剤使ってない。
なるほど。でもあれだね、そういう何にもない時代にはあれだね、川上から桃が流れてきてそれを拾っても、うんうん、あのツイッターでクソリプを受けることもないね
それバズってましたねこの前ね、桃から生まれた桃太郎ね。
続いて
ピコから生まれた
ピコ太郎、
ピコ太郎ね、はい、
ピコ太郎さん頑張ってますね、
はい
続いて、山形県黒丸さんです。
あたす。
うさぎさんは目を開けながら寝る習慣があります、習性があります、
うん、
捕食される立場なので周囲に寝ていることがわからないようにしています。現代の忙しい人間に必要な習性に思えます、
うん、
人数合わせの参加するだけの会議とか、うさぎさんみたいに目を開けながら眠りたいと思います。ちなみに会議に PC が持ち込めるならヌルポ放送局のネタを書くのにぴったりです。
うん、
真剣に会議のメモをしているように見せかけてたくさんネタが作れます。以上ですそうだね、わかる会議好きだよね、世の中の会議企業の人はね。
そうだよね、
なんかね全然必要ない人会議にいたりするんだよね。国会とか見ててもそうじゃないですか
あ、あれも会議ですよね。
なんかほとんどいらない人じゃないですか8割方
でも給与出てるんでしょあれ
ね、税金でしょあれ。
いやそれ考えるとしんどいわ。
もうちょっとなんか効率的にできないかなと思うんですけどね。
でもなんかあれですよね、人口に対する議員の数っていうのが国別になんかまあ計算すりゃ出るんですけど、日本はまだ少ないらしいですね。
少ないですね、
うん、ただあれでも多いと思っちゃうんだけどな、どうなんだろう。
いや多くはないと思いますね。
あ、
だって人口が1億2000万人いて衆議院と参議院合わせて1000人いないわけでしょ、
うんうんうん、
少ないじゃないですか。
だよねやっぱね、うん、そう考えるとね、
うん、
でもなんか、あの議会見てると
国会議員は少ないんですけど、
はい、
市町村議員が多いんですよ。
あ、
県議員とかが多いので、全体的にはちょっと多いのかなって気はします真面目
真面目な話、
これね酔っ払ってると真面目な話しちゃうの
ね。そうなんだよ、ね、そうなんだよ、最近の、
ね、
最近の政治はとか言っちゃうんだ
よ。言っちゃうんですよね
言わないようにしようなんか言うとあれだから。でもほんとさ、国会中継とか見てるとさ、ほんとさ、あれなんか多いように見えちゃうのね、不思議ね、不思議。
いやー、続いて、あまり掘らないようにして、ね、次いきますけどね、
うん、
所在地秘密ますますますおさん、
あざす。あざす。
遅ればせながらジョーが絶対殺すマンの歌 PV 見ました。
お、
とても素晴らしい作品でした。イラストのくちゃくちゃ具合、歌のやけくそな感じ、字幕のやっつけ具合、すべてが調和しています、
うん、
久々にお腹から笑えた気がします。ところでツイッター等でもよく見かける〇〇絶対殺すマンという語句ですが、元ネタがあるのかなとググってみました。これってジョジョのネタだったんですね。
そうだっけ、そうなんだ。
ジョジョというとかつての友人浅井くんを思い出しますキングクリムゾンやブラックサバスなど有名どころの洋楽バンドが好きだった僕をジョジョ好きの同志だと勝手に認定して、ジョジョネタを振り、その手のネタを一切知らない僕が返せないでいると、ぬるいクソ雑魚オタク扱いをしてきたあいつです
ネガティブな思い出だった
オタクだったら全員無条件でジョジョ好きだと思ってんじゃねえよ、絶対殺すもともと元ネタサイトを見ているとこういう文章がありました。そもそも絶対殺すマンもこのチンチンから石鹸デルマンを元ネタとして派生した言葉だと考えられている。これって本当なんですか、真偽のほどが不明なのでヌルポの皆さん判定をお願いします。
はあ、
チンチンから石鹸デルマン、
そんなキャラ徐々にいましたっけ俺まだ4部ぐらいまでしか実は見てなくて、
なんか徐々のその〇〇殺すマン、絶対殺すマンの元ネタが、はい、チンチンから石鹸デルマンなんじゃないかっていう説が、一説が
さらに、それジョジョじゃなくて、
ジョジョじゃなくて
あ、びっくりした。チンチンから石鹸、石鹸出すなんかスタンドとかいるのかと思った。
スタンドはどうなんですか。チンチンから石鹸出したことありました。
どうなんだろう。
わからない。わからない。ますますマスオさんともあろう人の疑問には私たち答えることはできません、
はい、難しいですね。そして俺ね、このね、丸々絶対殺すマンっていう、
うん、
この言葉を初めて見たのが、
ああ
俺の記憶、俺のね個人的な経験では、カギさんがツイッターかなんかで、ツイッターじゃないか、ツイッターかな、なんかスカイプのアカウント名かな、何かで IE6 絶対殺すマンなんかカギさんが言ってて、
カギいつも言ってるよね、
うん、
もう死んだよね。そう、
もうさすがに死んだと思うね。 IE6、うん、インターネットエクスプローラー
6、 IE9 まで全部死んだんじゃないですか、
かもね。そうだね、うん、あのカギさんはまあウェブサイトとかね、よくまあデザインしたりとかされてるんで、コーディングしてるんで、やっぱり当時、まあ当時でも結構前ですけど、 IE6 は死ねと思ってた、
うん、
そうか。まあでもそうだよね、もっと元ネタはもっと前だよね、きっとね。
うん、
でその誰でしたっけ、
チンチン、
違う浅井くん、
浅井くん、うん、
そうだよね。キングクリムゾンとか、そのバンドの名前を、なんかあれなんですよね、技の名前だとか、なんかスタンドの名前に結構、ジョジョとかさ、まあ、ハンターハンターでもあるんですけど、それをなんか漫画の中に取り入れる人はやっぱり結構いるので、そうするとね、そういう誤解が生まれてしまうわけね、
うんうん、
なるほどね、勉強になりますね。
いろんなものがブラウザ経由でね、はい、使われるようになりましてね、古い ID は動かないとか、
うんうん、
最新の ID は動かないとか、
うん、
ID じゃないと動かないとかもう10年以上やってるでしょこの話
やってますね。
なんとかなりませんかね。
なってほしいですよね。
特にあの役所系のシステムは、あの ID じゃないと動かないってパターン多いですね。
ああそうなの、いまだに、うわ、
何なんですかね、
うわ、
散々一太郎を使っていたくせに、
うわ、
全部マイクロソフトに寄せようっていう、あの姿勢、
はい、はい、なんだろう、もう2017年ですよ
ね。
うん、
2017年ですよ。
だってスマホにさ IE なんか入ってないじゃん、入れないじゃん。
ないですね。
うん、でなんかその行政のそのなんかサービスのなんかあれでしょ、うん、税金のあれとかさ、なんかのやろうとしたら動かないわけでしょ。
そう、
IE じゃないと出ませんって。
そうそうそうそう。あと最近絶望したのは、調べ物してて、なかなか見つからなかった情報がこれで調べられると思ってピッて開いた情報サイトが全部フラッシュでできてて、
うん、わ
あ、なんでフラッシュかな
わあ、
わあ諦めました。
あ、
フラッシュもうアンインストールしたんで、
はい、フラッシュはもうそろそろ死ぬんでしょ。
死んでほしいですね。
ね
え、ええ、
結局脆弱性がどうにもなんないっていうことでいいの、あれは。
でしょうね。
うん、
HTML5 で、
はい、
HTML5 って何なのかあんまり分かってないですけどね、
うん、
どうコーディングするのかあんまり分からない。
まあ、
うん、
俺は HTML5 はなんかブラウザ上でゲームが作れる言語ってことを、そういう認識です。雑な認識してます。
う
ー
ん
で、なんかちょろっとコーディングしたら結構ふえってキャラ動いたから、ああできるなみたいな。
まあまあまあまあ、
すごいシンプルでいいなと思います。だからなんか今の若い人たちは本当なんかプログラミングとか始めようと思ったらすごい恵まれてる環境にいるよなっていうのはあります。
インフォシークジオシーズ
AOL
生協 NEJP。
ああありましたね。あの北大でインターネットのサービスを申し込むと必ず生協のなんか紐づいたアカウントもらえるんだよね。
うん、安かったですよ。
だよね、安いけどなんで生協なんだろうって。
いや当時は高かったですもん、プロバイダー料金とか。
ああそっかそっか、
俺の使っていた生協のサブドメイン HA6 生協 NEJP ですよ。それでホームページ作ってましたよ。
いやあったよね当時ね、北大生協
フレームで分けてこうスパンスパン
って。フレームあったね、懐かしいね。ほらまたお酒飲んだ後だから、これもうまたこれ
お酒飲むもの、完全におっさんに20年前のゲームの話しちゃうこれ、
うん、そう。でもマッシュちゃんが冷たい目で見てますよ。
冷たい目で俺見てるわ。
水着マッシュが
わあ冷たい。
後ろの画像
メガネかけてんのマッシュ、マッシュちゃん
ね、メガネかけて、
そう、
え、これメガネかけて水着着てますけど、
うん、
え、
うん、
普段戦闘の時メガネかけてないですよ、ね、
かけてないです。これレイ解放っていうのは新たにできたんですよ。
あ、あれのか、
はい、
あれの水着か、
あれでやるとメガネがかかるんです。水着になるだけじゃなくてメガネがかかるんです。
はいはいはい、
これがねポイント高いんですね。
え、このまま戦闘に行くの？
行きます行きます。
メガネかけたまま
行きます。
え、危ないね。
はい。でもコンタクトレンズを目に27枚入れたまま生活するより安全ですから大丈夫です。
それこの前ネットでニュースになってた、あの外国のなんか女性の目ん玉から。
はい、
あれソフトコンタクトレンズですよね、きっとね。
すごいよね。
白内障のなんか手術かなんかしようとしたらコンタクトレンズがいっぱい出てきた。
27枚って俺コンタクトレンズって入れたことないんで分かんないですけど、
う
ん、ああ27枚はやばいでしょ。だってどう考えても
、いや、おかしいよ。俺ソフトのコンタクトレンズ使ってたり、まあ使い捨てとか使ってたりしましたけど、どんどんどういうこと？
どういうこと？
ちょっとねずれて、あ、ちょっとずれてしまうことはあるんですけど、裏側に回ったりとかさすがにないんですよ。でも、うん、あるんでしょうねきっとね。裏側の方につるって入っちゃったら気づかないんでしょうね。なんかそのニュースの女の人はなんか1ヶ月使い捨てコンタクトレンズとかをずっと使ってた人で、
あ、なるほど、
1ヶ月はつけっぱなしみたいな、夜取らない、
なるほど、
だからなんか次の月になって新しいのつけようかしらみたいになって、多分なんかちょっと寝ぼけててそのまんまつけちゃって27枚たまる。そんなたまるか。そんなたまるか、おかしいだろう。
たまにそういうおかしいニュースありますよね。
ありますよね。気がつくとメガネが27個かかってた。
ケントデリカットびっくりです。はあ、よくわかんないニュースもありますけども。
ありますけども。
続いて、群馬県ミスチャスさん、あざす。
あざす。
ヌルポ放送局の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
毎回楽しく配信をしております。社長さんが、麻雀放送を見ていると、麻雀がやりたくなるとおっしゃってましたが、その気持ち、わかります、
うん。
私も先日、某無料ネットテレビで、麻雀放送を見ていたら麻雀がやりたくなってしまいました、
うんうん、
私の場合下手の横好きなので雀荘にも行けずネット麻雀でちょこちょこやる程度です、うんうん、実際の牌を使っての麻雀はしばらくやっていないです。そういえばイオシスでも結構前に麻雀放送をしていましたがまた見てみたいです。個人的には毎年お正月に家族麻雀をやっているつまぽんさんの腕前を見てみたいです。これからも楽しい放送を期待します
ね。生放送やりたいですね。面白いんですよね麻雀生放送はね。
そうっすね、あれはあの文句なくコンテンツになるですね。
うん、全自動ジャンタクをね、俺
ジャンソー経営ですか、
え経営しちゃうの。それ10択ぐらいいるやつ、
うん、ジャンソーってあれ儲かるの、経営してコンビニより儲かるの。
ああどうなんだろう、儲かるんじゃない、やってるってことは。
結構宅大取るよね。
取りますね。最近あの札幌で、
うん、
麻雀、札幌麻雀の集いみたいの開催されてて、俺もたまにちょいちょい行ってるんですけど、ジャンソーに行くわけですよ、でまあ10人ぐらいで行くわけ、その集まりで、その日によって参加人数違うんだけど、そうするとなんか4人で1択、
うん、
次の4人で2択、 で残り2人あぶれてるから休憩とか、
うんうん、
まあ多分雀荘によっては店員さんがこう入ってくれて4人みたいなあると思うんですけど、大体でも1日まあ1日とか半日いて宅代でまあ2000円とか3000円とかせいぜいそんなもん1万円とかな1万円とかないから、まあみんなで割り算して割り勘してやるんですけど、あとはなんかフード頼んだり、まあ飲み物はなんかソフトドリンクは無料みたいな、
ああそうなんだ、
感じだったりするんで、結構ねリーズナブルなんですよ。あれ確かに儲かんのかな。なんかねフードもなんかおにぎりとかお茶漬けとか、まあ牛丼ぐらいあるかな、あとお蕎麦とかうどんとかあるかな。
カップ麺ある
か。カップ麺もあると思います。確かある。
レタスみたいな、
あったかなあるんじゃないか。あとソフトクリームとかあった気がする。
そうか、
うん、お酒は有、まあ、お金払えば普通に。であとはなんか VIP ルームみたいのがあって、こう大部屋じゃなくてなんか仕切られた部屋みたいのはあるのは見たことがあります。入ったことはない。料金高いんでしょうね。
全自動麻雀卓は高いよね。買うと、
ね、
10万ぐらい
10万ぐらい、調べたんですよこの前。
お、出た、雀荘経営ですかこれ
10万、なんか座ってやる座卓タイプで14万とかだったかな、うん、でちょっとまあ高さがあって椅子に座ってやるやつはちょっと高い16万とか18万とか1台ね。そんなもんじゃないかな。それをじゃあ10個買って、まあまあ160万、
トラクターより安い、
はい、
そうだね
160万、まあそれは揃いますと
160万
と、まあちょっと軽食でも出せるようなとこ居抜きで借りて、
うんうん、
ちょっと改装して
やれそうですね
最初のなんか資金はそんなにかかんないんじゃない。なんか300万ぐらい最初初期投資して、うん、まあ備品とかいろいろ整えて、まあ、内装どのぐらいそのまあちゃんとやるかでしょうけど、まあ、300、400万ぐらい、あとは月々のまあその
地
代、うん、あとアルバイトの人雇ってみたいな、うん、
アルバイトはやっぱりメガネかけた女の子、
うん、水着の、
ええ、
それなんかちょっと別の店の匂いがしてきますけど、
キャバクラマジャン、そう
ちゃんちゃんそう、なんだっけ、フェイトのあれの、あそこの場所の名前、
カルデア、
カルデア、ちゃんそうカルデアっつって、
ちゃんそうカルデア、
勝手に、はあ、まあ、できなくはないじゃないですか、ちゃんそうイオシス。ノーパンジャンソーカルデア、ひどい
ひどいひどい
組み合わせちゃって
ノーパンである必要がよくわからないこれね、関連した関連無理やり関連したお便り、
はいはい、
山形県黒丸さん、
あったっす。
将棋の藤井四段どこまで連勝するのでしょうね。これは6月28日にもらってますね、うん、この連勝に影響されたのか多くの子どもたちも将棋を始めているようです。
うん、
そんな子どもたちへの将棋ブームの影響が山形県天童市に直撃しています、
うん、
天童市は温泉とさくらんぼと将棋の駒で有名です、
うん、
今朝の地元トップニュースは将棋の話題でした。将棋の駒の生産を2倍程度にまで増産したのに受注に追いつかないそうです。将棋の駒は完全に木彫りと手書きなので量産するにしても限度があります。手作りなのに高くないのもポイントが高いです。何せ玩具ですから。以上となります。
おお、
なるほど、
手作り。
将棋の駒売れてるんでしょうね今ね。
いやー売れてるでしょうね。
将棋やらせたらね、あんな賢くなんじゃねえかって思っちゃうよね
ねえ、思うよね。
思っちゃうよね。
あとなんか藤井四段が子供の頃使ってたチーク玩具がなんかテレビかなんかで紹介されてバカ売れ、
うん、
そうじゃないと思うんだけどね。そこじゃないんじゃないか。
じゃないかな。
まあいいけどね。まあいいと思いますよ。将棋は面白いし、盛り上がるのはいいことですよ。うん。
なんかあの電脳戦とかでもうコンピューターいいコンピュータースーパーコンピューターでも使えばもう全然勝てるみたいな感じになって、うん、将棋が面白くなくなるかと思いきやそうでもないっていうのがいいなと思って。
そうだね、そうだね、うん、そこはすごいよね、うん、
ああ職人が一コマ一コマ丁寧に作ってます。
そうなんだ。
きっとそうだよね。 3D プリンターとかじゃないもんね。
ああ今ならできるね。それでね
コストが見合わないんじゃないですか。
あとプラスチックとかになっちゃうのかな 3D プリンターだと。なんかあの木の感じだとできんのかな。まあできなくはないよね、オートメーション化はね、
うん、
でもまあまあ 手で作るのがね。
でも将棋だってやろうと思えば別に紙に金って書いたってできるわけでしょ、
うん、ああそうだよね、うん、それがいいとこだよね、
うん、プロ棋士のキャラの濃さ異常だよね。
何なんだろうねあれね。ひふみんを筆頭にね、
筆頭に
うん
面白人間大集合になっちゃってる。
いやでもさなんか藤井四段もネットの将棋、インターネットの将棋で結構あの以前から実は、
うん、
まあハンドルネームというかユーザーネームがなんかあって、うん、それでかなり、
うん、
強いやつがいるぞって話題になっていた人だったらしいですね、実はね。だからなんかそのまあプロになったのは最近ですけど、その前からそのネットマージャン、インターネット、マージャンじゃない、インターネットの将棋多分俺無意識にマージャンって何回か言ってないこれ。インターネットの将棋でなんかプロも既存のプロの人もなんか強い人がいるらしいって、結構対戦してたんだって。
おお
っていうニュースは見ましたね、
は
あ
は
あ、
は
あ、あとはなんかそのさっきその AI の将棋ソフトとかを結構今の若い棋士の人は活用してて、
うん、
それと一生懸命対戦するとか、
うん、
AI と AI の戦ってるのを見て勉強したりとかっていうことでなんか自分の棋力を高めてるみたいな人たちもいるみたいで、だから全体の底上げになるんじゃないですか、そういう、うん、そういうのは。
そうね、
うん、
チェスとかってなんか、
うん、
シュンってなっちゃったじゃん、
うんうん、
何の話題にもならないじゃないですか。
そう
特に日本だと
だ、ね、なんだっけ、ディープブルーっていうコンピューターがチェスでなんか、うん、あのあれでしょ、プロに勝っちゃって、
そうそう、うん、勝っちゃってシュンって
ね。チェスはね、あの取った駒使えないし、
もう理論値がすぐ出ちゃったんでしょ、
うん、オセロの次にシンプルな対戦ボードゲームみたいな感じになってましたよね、
うん
う
ん、まあなんか羽生さんも言ってましたけど、ちょっとあの桂馬かなんかは動き方変えればいいんだよとかって言ってましたけどね、うん、
そうそう、新しいルール追加したらまたあの寿命が伸びるというか面白くなるよって、う
ん、ディープラーニングが全部無駄になるからね。ざまあ見ろって思いますよね。
本当だ、人間の方も大変ですけど。
まあまあそうですけど、まあそうですけど。
なんか桂馬が後ろにもピョンって飛べるようにすればいいんですよって言ってたんだっけ、うんうんうん、なんか桂馬飛び、
うん、
今は前にね二方向にしか行けないけど、なんかあれチェスかなんかはなんかそういう駒なかったっけ、ああど忘れしちゃった、
わかんない。
チェスもなんかね桂馬飛びみたいなキャラが、キャラっていう
キャラ
駒駒がいて、
メガネかけたキャラが、
あそうそうそう、水着で違う。でもう完全にこのマッシュのこの水着、ワンピース型の水着だから完全にこれが水着の下ノーパンに見えてきましたよ、もう。
あ、はい、
さっきの話してた、は
い、この、まあ、いい
な、ナイトナイト
この、まあ、いい
コメントいただき、ナイトナイトナイトナイトそうそうそう、フェイトステイナイト違う。
無理やりつなげた。
ナイトナイトって馬の頭のね、
ステイナイトじゃ
ないし、コマがコマがあって、そうピョンって飛ぶ、
うん、
でそう軍技やろうってコメントがあったけど、これハンターハンターで出てきた軍技っていうゲームがあって、あれは将棋に近いんだけど、なんか駒を重ねられるんですよ。
あ、
だからまあ将棋でいうと王様の上にちょっとまあじゃあ桂馬を重ねてとか、
うん、
でその上に符を重ねて、
ほう、
なんか 3つまで重ねれて、
へえ、
どうのこうの、そうすると高さの概念が生まれて、
はいはいはい、
だから XY だけじゃなくて Z 軸のが生まれて、高いとこから攻撃みたいな多分ルールがあるんでしょう。そこまで書かれてないけど、だからすごい複雑なんですよあれ。なんか説明はされてないけど、なんかそれ見るだけで複雑で、あれはかなり将棋よりも奥が深いし、 AI とかでもなかなか大変なんじゃないかな、うん、あれやりたいよね。あれのルール公開してほしいよね、富樫さん。あれ面白そう。
なんかまだまだ遊べそうですね。
そうだねボードゲームね、すごいね
ボードゲームだってなんかいろんな種類あんじゃん、
うん、
すごい。海外とかモックさんとかそれこそ好きな、
そうそうそうね、
人類は安泰です
お前や。
ここでパワープレイに行きたいんですけど、
はい、
あの今日パワープレイねかけようと思ってた曲ね、ちょっとド忘れしちゃったんですよね。
あ、
なんだっけな、
なんだっけな、
今月ねもう3回かけてるんですけど、
なんだっけな、
今週もう最後なんですよ。
はい、
なんだっけなってド忘れしちゃってね、ちょっと思い出せないんで、先週の放送を聞いてもらって、
はい、
思い出してもらってね。
そうっすね。
で俺この後あの10秒後にかける曲思い出して、ああっつってあのダブルクリックしてかけるから。
わかりました。
これであの聞いてくださいあ、思い出した。時間出し浴びてやっと夏が開演、いつもより弾けるビルの飲み込んで、公園か温泉、好きなミックス持って正面切って遊ぶ週末は強烈、待ってアルコールが出発を遅らせ、トップテレ方面か南クローズまで、吹く風に調子乗って隣の街まで、無計画な生活の1ヶ月フリーパス、熱い風受けて歩き出す軽いシャツにハットかぶり、なんとなくいい感じの喫茶店で一服がいつの間にか数時間、まだ日が高いから今日は時計なしでくつろいで靴脱いで寝転ぶ芝生に、クラークに洋服系が来るのを待ってる、ビルの裏に隠れてる白い月を眺めてる、はい、いやね、 そうですよ、
かっこいい曲ね、皆さんはもう夏コミで買っていただいたと思いますけどね。
そうですよ、
はい、
夏といえば、
うん、
あのシリーズ。
そうだね、
うん、
いや今回の CD もいいですね、かっこいいですね。
いや、ジャケットもまたね、
ジャケットいいんですよ。
そうなんですよ、うん、
はい、まだお買い求めでない方はね、
ぜひ
イオシショップでぜひお願いいたします。はい、いい曲だったねってコメントいただいてます、ね、あ、
そうです、いい曲ですよね、
いい曲なんです、
もういい曲です、
うん、
はい、夢のコーナーに行こうかなと、
はい、
思ってます。夢もね、うん、まだこれいっぱいありますからね、
うん、
どんな夢がいいかな、
うん、
どんな夢がいいかな、
何ですかね、
何でしょう、いっぱいあるよこれ、だって全20枚ぐらいありますよ。
うん、
どうしましょう、
溜まってますね、
溜まってますよ。
なんかこれ夢のお便りさ、
うん、
あのまあ変な話、普通オタとかランキングよりもすごいいっぱいあるですよ。これもう本になるぐらいあるですよ。
ありますね。
ありますね。 まあ、本にして面白いのかどう、いや面白いかも。あれでも、うん、
うん。
ただまあ買う人がいるのかっていう話はあるんで。
そうね、うん。
でも相当あるよね。
相当あります
。うん、今までの蓄積、あのもう読んで読み終わったやつも含めるとね。うん、
何年もやってますからね、この
夢
のコーナーね。
2、300ページ分あるよね、これね。
本になっちゃいますね。
うん。
どんな夢ですか？
まあ、まずちょっと、サクッと、軽い感じの、まず、ちょっと、まあ、短めのやつでなんか。
わかりました。
まずは。
山形県黒丸さんの夢です。変な夢を見ました。私は畳敷きの駅の待合室にいます。窓の外から見えるホームを眺めています。ホームには電光掲示板があります。見ると次の列車はタイ・バンコクで普通列車です。5時間ぐらい待つのかと思って待合室で待つことになりました。ここで夢から目覚めました。
すっきり短い
短い。
いいですね。だいぶ待ちますね。
待ちますね。タイの列車は待つでしょうね。
待つよね。
自分の夢何百バーツでしょうか。
何百？300バーツ？
300バーツいただきました。
あ、うん、100超えてる。
続いて。
あ、はい。
どんな夢ですか。
じゃあまあ。もうちょっと長い。
もうちょっと長い。
もうちょっと長いやつ。
岐阜県たよりさんの夢です。
はい。
夢です。同僚と一緒に東京で社員旅行を兼ねた修学旅行に来ています。
おお。
ゲーセンに行くなどして旅行を満喫していましたが、最終日になぜか東京で卒業式のリハーサルをしていると突然。クラブミュージックが流れ始めました。私はそれが知っている曲だったので思わず立ち上がりノリノリで体を動かしまくります。途中で黒人にぶつかってしまったので謝りつつ曲が終わったので自分の席に着くと場面は居酒屋に切り替わっており、部長が何やっとるんよもう出発時間やぞというのでテーブルに置いてあった甘いお酒を飲み干し1階に止まっているバスに乗り込もうとします。しかしキャリーケースの鍵をなくしてしまったことに気づいた私は近くにあるというリサイクルショップで鍵を探すことにしました。到着すると店が閉まっていました。諦められない私は玄関に電話番号が書いてあったので自分のキャリーケースの鍵を探すために店を開けてもらえないか聞こうとダイヤルをし始めます、
うん。
ところが東京にいるはずなのに電話番号の市外局番が075から始まっていたので店主は関西にいるからこのお店は開けられないと判断した私はキャリーケースは帰ってから破壊して開けることを決断しバスに戻ることにしました。とぼとぼ歩いているとバスが動き始めているのが見えて慌てて走りますがバスは私を置いて出発してしまいました。キャッシュカードを持っていない私は残り5000円ちょっとで東京から地元まで帰ることを強いられます。直通のバスは片道7000円くらいなので途中までしか行けないなと思い途方に暮れます。それでも帰らないといけないのでまずはコンビニに向かい名古屋までの夜行バスのチケットを買いました。出発時間まであまり時間がないようでバスターミナルの位置がわからない私はハイエースに乗り込もうとしているガテン系のお兄さんに道を尋ねます。するとお兄さんがバスターミナルまで連れてってあげるよと言ってくれたので甘えて車に乗り込みます。無事東京からの夜行バスに乗り明日起きたら名古屋からどうやって帰ろうかと思いつつ目が覚めたら夢からも覚めて自分の部屋でした。おしまい。
いや家に帰れてよかったですね。これ夢か現実か分かりませんね。
社員旅行を兼ねた修学旅行ってもう若かわけわかんないですけど、うん、
これいいね、すごくいいね。学生なのかな、社会人なのかな、
社会人なんじゃないですか。
うん、これいいね。
卒業式のリハーサルをしているとクラブミュージックが流れ始めました。
お
これいいねいい卒業式だね。
いいですね。名古屋からは帰れるんですかね。
まあ岐阜に帰るとして、
はい、東京から名古屋の深夜バス多分どんな安くても4000円はするでしょ。5000円、4000円、5000円、6000円するよね。そうするとちょっと大変だね。
うん。はあ。
こういう時どうしたらいいんだろう。その辺の人にお金借りるしかないのかな。
こういうことにはならないんじゃないですか。
まあまあね、まあこれ夢ですからね。夢ですか。まあ、
うん、夢にマジレスしちゃった。
さすがにね。いやでも多分あれですよ。だってキャリーケースの鍵なくしたりとかさ、
ね、
財布に5000円なんかありそうなありそうな人一人知ってるですよ。
いや知りません。知りません。
ちなみに前あのヌルポの生放送でちょっとやりましたけど、キャリーケースの鍵なくしたら、あの安全ピン2つ
こう、ね、
でこうやってガチャガチャ
ガチャガチャ
ブッて、はい、って開きます。安全ピン2本か3本あると
参考にしてください。
はい、開きます。
こちらの夜行バス何千円でしょうか。
へえ。いやー名古屋まででしょ。6000円はすぐに5000円か6000円ぐらいだと思う。6000円、
6000円いただきました、はい、夜行バス6000円だそうです、
はい、
あれ5000円しか持ってなかったんだよね。
うん、
帰れてない。
あれあれ5000円だっけ。7000円じゃなかったっけ。
いやね
あ5000円か。
そう5000円。
直通バスが7000円。直通バス7000円、
うん、そう直通は7000円。
わあ
大変だこれ。
わあ帰れないわ。
夢に待ちです。
やばいわ。
続いて愛知県テハスさん、あざす。
あざす、
どうも久しぶりです。もやっと来たので来ました。私は部屋で寝転がっていると地震に遭遇しました。やばいやばいと机の下に逃げ込み、ひとまず無事でした。うわー東海地震ついに来たかと思ったら目が覚めました。あーなんだ夢か、よかったとほっとしていたら目が覚めました。
え、
夢の中で夢は疲れますね。それでは
2回目覚めた。
1年に1回ぐらい来ますよねこのパターンね。
はいはいはい、ありますね。映画のインセプションね、うんうん、話ですけどね。でもこれ地震の夢怖いね。
怖いっす。新地震の夢は怖いっす。
いやー起きない、起きないといいね。
は
い、
夢地震震度いくつでしょうか。
東海地震でしょ、
うん、
いやこれ低めがいいな。あのせいぜい震度6ぐらいで収まってくれるとありがたいな。
そうですね。でも震度6はね、震度6強と6弱しかないんですよ。これ
あ
どっちでしょうかね。
弱でいいよ。
じゃあ6弱でお願いします。
弱がいいよ。
わかりました。
あんまり大きい地震来てほしくないよ。そういうあれなのこれ。
地震来ていいことないからね。
ないないない、
何にもないよ。
地震来てハッピーとかないからね。
ないですよ。地震はやめよう。
兵庫今日の兵庫。地震はやめよう。
地震はやめよう。ここまで300バーツ6000円6弱ときました。6弱ってなんだ。6弱って独特な単位だよね。
6弱と6強ってあるじゃん。
あります。
あれはだからさ、あの6000円弱とかだと5980円とかってことだと思うんだけど、6弱は別に 5.9 とかってではなくて、
ではなくて
多分イメージとしては 6.3 とかそんぐらいでしょ。
6の前半
だよね。6強は 6.8 とか、
うん、
って感じっしょ
ね。
うん、わかんないけどそういうイメージだよね。
ストップ地震。 続いて、
はい、
これいつまでやんだ
続いてそういえばそうだな、終わらないなこれ
千葉県白丸さん、あざす、
あざす。
うさぎを飼っている白丸です。
はい、
夜です。うさぎさんが何やら部屋の中で自由に動いています。部屋の中で何か怪しい錠剤を見つけて食べてしまいました。するとみるみる小さくなっていき、ちょうど握り拳ぐらい、ジャンガリアンハムスターの大きさになりました。
お、
極端に衰弱して私を見つけてよろよろとゆっくり近寄っていきます。うさぎさんは私の目の前でフラフラしながらテレパシーを送ってきました。小さくなって可愛くなったから捨てないでねそこで目覚めました。慌ててうさぎさんの様子を確認すると何食わぬ顔で餌を食べていました。口をもぐもぐさせながら普段と変わらない可愛らしさで安心しました。おしまい
よかった、捨てられない、よかった。
これ
は何なんでしょう、潜在的なうさぎさんの不安を想像した、
そうそうそう、
潜在意識が夢に
大きくなっちゃって、
うん、
小さい時よりなんか可愛くないみたいな風に思われないかみたいな、
はいでもね、ありますよね、ペットは
ね、
うさぎでも猫でも何でも、
でっかくなってより可愛くなるってパターンありますかね。
あ
ー、うーん、子犬とか子猫とか小さい方が可愛いじゃないですか、はっきり言って。可愛いか可愛くないかで言えばですよ。
あー、ちっちゃい方が可愛い
ですよね。
ちっちゃい方が可愛い、
人間もちょっと
ちょっと
ちょっと、
あー、でも大きくなって可愛くなる、まあ全然違うけど、蝶々とかぐらいじゃないですか。毛虫はあの別にあんまり可愛いと思わないですけど、
なるほど、
まあ、まあ羽化したらね、まあ綺麗ですよね。
ええ
でもまああれ完全に違うからな
変態してますからね。
変態してますね、本来の意味の変態してますね、
ちょっと違いますよね。
うーん、
ね、なるほどね。
そうね、大きくなっても可愛いっていうのはあるけど、そうですね、大きくなった方が可愛いって難しいよね。
思いつかないな、
うん、結構だからさ、まあ、猫でも犬でもそうだけど、品種改良だったり、うんうん、突然変異のやつをなんかうまく増やしたりしたのがいるでしょ、ちっちゃいままのやつ、
うんうん、
猫とか、うんうん、チワワとかもそうなんでしょ、多分元々のさ、うん、狼に近い犬とは全然違う、
あんなやつら生きていけないからね。
ああ野生にあれしたらもうすぐあれしちゃう、
あれしちゃうわ、
うん、そうだよね、大きくて可愛いのはキラリかな、正解
なるほどね、
正解です。
こちらの夢何キラリでしょうか。
わあ100キラリで
出た
出たけども
正解出た、
うん、アンズちゃんはあれ以上大きくならないんでしょ、きっと。
でしょうね、
もうあれで17歳ですからね、
ええ、
まあ大きくなってもまあまあもうちょっとでしょう、せいぜい 1.1 倍ぐらいでしょ。
キラリは大きくなったらどんぐらいだけ大きくなるんですかね
キラリはね、もっともっと大きくなるにってね、よく言ってるんでね、宇宙一でっかくなりたいにって言ってましたからね、相当だと思います。
お、首相な心がけですね
相当でかい。
続いて、
はい、
静岡県南下のうなぎさん、あざす、
あざす。あ、続くのねはい、どうぞ。
夢です。
はい、
知人から連絡があり、バレンタインのお返しを買いに電車に乗って街中に着いたはいいが、メガネを忘れたので手伝ってほしいとのこと、
うん、
クレープとソフトクリームをおごってもらうことで OK し、自転車で向かいました。
うん、
移動シーンはカットされたようで、目的地の駐輪場で合流、デパートのホワイトデーのコーナーに向かいました。 知人がマグカップを購入しそうなところを阻止し、普通にお菓子を選ぶように誘導しました。じゃあこれならどうかなと見せられたのは、手のひらサイズの透明な四角いケースに入った黒い丸いものでした。どう見ても下着です。本当にありがとうございました。下着であることを教えてあげようか悩んでいたら、買い物かごに10個以上放り込んだのを見て、レジで止められなかったら教えることにしました。少し離れた場所に実際に装着したマネキンの姿を確認して、渡したらビンタで済まないやつだと思い止めようとしたところで夢から覚めました。マネキンはノーモザイクでした。それでは。
ええ、でも下着履いてるんですよね。ノーモザイクだけど。
そうです。
え、バレンタインデーのお返しに、
ホワイトデーですね。
ホワイトデーの、あー、そうかそうかそうか。じゃあこれあれですか、女性用下着ですか。
そうです。
あー、そうか、それは難しい。
しかもあれですね、エッチな。
あー、そう。
ええ
、まあ世の中的にはね、あるんでしょ、そういうのが、
うん、
あのホワイトデーのお返しにそういう下着を送るというのは、ええ、ただ相当結構あれですよね、親しいあれじゃないとあれでしょ。でこれ10個ぐらい、なんか
ニュアンス的にはギリチョコのお返しに、
ああですよね、
エッチな下着を
相当セクハラ案件、
もうダメなやつですね。
ああ、なるほど、
なるほどね。
あとあの序盤 の, あの自転車の途中の移動シーンはカットされたようでって、これいいね。
そうですね、
うん、
これ意識してるところがいいですよね、
うん、これいいですね、うん、夢によってはさ、場合によってはさ、うん、延々とその自転車乗ってその友達のもとへ向かっているシーンが延々と続いた挙句、なんか途中でなんか別のことが起こって、
そ, うです、ね、
その本筋から逸れていく場合も
ほとんど逸れますよ、
ね。それはそれでね、いいんですけどね、はい。
こちらの夢、何ギリ下着でしょうか。
わあ、
ギリ下着。
わあ、35。
出た。
ギリ下着。
35もの下着をね、買い物かげにわあって言って。うん、
わあ。
300バーツ6000円、6弱、100キラリ、35ギリ下着ときましたけど、これどうですか。だいぶ。
もうお腹いっぱいじゃないですか。
だいぶお腹いっぱいですよね。
まあサクサクいった感じはありますね。
ええ
、うん。いや、まあ今日はもうこれでいいんじゃないですか。
いいんじゃないですか。
うん。
いいですね。
ね。
はい。夢のお便りお待ちしてます。よいしょ。この後 CM の後はエンディングです。
はい。
コグマ酒、手下酒、演歌を聞きながら略してコグマ酒。悪魔様が手下の皆様からいただいた日本酒とあてをちびちびやりながら勝手にデビュー、そしてそれを同人誌にしちゃう番組です。内容の約7割が無駄話、それがこの番組の魅力です。配信は完全不定期、悪魔様のツイッターで突然告知されますのでお見逃しなく。
エンディングです。
はい、前半で、
ええ、
これ多分私間違って機能性ストレッチタイツで画像検索って言っちゃいましたけど、
うん、
正しくは、まあ、機能性ってついてなくてもいいんですけど、コンプレッションタイツで画像検索の間違いでした。
訂正してお詫びします。
訂正してお詫びします。コンプレッションタイツで画像検索をしてください。
コンプレッションタイツ、
はい、
なるほどね。
よろしくお願いします。
コンプレッションタイツのデニールはいくつなんですか。
相当あると思いますよ。500兆デニールぐらい
マジで、すげえな、
ガッチガチ
ガッチガチですね、
うん、
さてと、お知らせです。詳しくは先週の放送を聞いてください。 以上です
そうですね、
以上です、
以上ですね、
終わり、
終わり
早い
早いね、
毎週これでいいんじゃないですか。
そうだね、
毎週毎週、ね、先週の放送聞いてくださいって
じゃあ先週の、う
ん、正直にさ、まあ、みんな聞く先週の放送聞いて、うん、でまた、
うん、
先週の放送聞いてください。
ずっと
第1回も
先週の聞いてください。
で
参照したらドゥン
ドゥン
エラーが
まさにヌルポ放送
ヌルポエラー
参照できない
ドゥン
ゼロ回ないからね、さすがに
ないね。そうだね、
ないですね。
最近はドゥンって言わないのかな、あのなんだろう、最近は
なんだろう、
Windows 10だと
スッと落ちるよね、最近のアプリって。
あ、本当
スッ、
ああそっか、アプリごと落ちちゃう、そういうことか。
再起ループかと思いきや、はい、終わるからね
終わっちゃうん
だ、1回で終わっちゃうからね。
そっかそっかなるほど。
あとヌルポ放送局第5000兆回放送っていうのがあり得るかって考えてみたんですよね。
はいはい。
だからヌルポ放送局って週1放送なんで、5000兆週あれば、例えば今日が5000兆回だとすると、
うんうん、
あり得るのかなと思ったら、
うん、
宇宙ができて10億年ぐらいの頃にヌルポ放送局が始まってれば今日5000兆回です
待って待って、宇宙の寿命は何だ、
46億年。
ああ46億年ね、うん、
1年50周ありますから。
なるほど。じゃあ36億年前からやってます。
合ってる？
わかんないわかんない。年52回とかでしょ。年52回、
うん、そう
36億年かける52をやればいいから、
やればいいから、あのイントの幅を超えちゃうっていう。
あ、そういうこと。
超えないかな。
あ、でもまあ5000兆、
5000兆、
桁を8個潰して5000万にして割る52、
ドン、
えい、
ドン、
でん、96万だから、これ桁を2つ戻してやって96兆年。
あれ
あれ
あれあれ
まあまあ、ね、
まあまあまあまあまあね、あの地球できてませんから、ね、地球できてないし、俺もまだ生まれてないから。
そうだね、
残念ながら。
そうだね、
惜しいな
じゃあ逆にね、
はい、
1秒に1回ヌルポ放送局
出た
やってったらどうですか。これ
これいいんじゃないですか。
これいいんじゃないですか。1年に結構いけんじゃないですか。 1年って何秒みたいな。
1年何秒ですかね。
結構あんじゃない。
ちょっと掛け算苦手だもんで
暗算ちょっとむずいな。
86,400×365 ってなんぼですか。 Google で検索で電卓を叩きます。よっこらしょと、よいしょと、1年は
3,153万6,000秒。
5000兆にはちょっと遠いですね
3,153、
だいぶ遠いな。
3,153、
1年間で3153万回放送ができるんですね、毎秒やってれば。
そうすそうす。
なるほどね。
そうするとこれは5000兆あるこれをやればいいから、1個桁を落として計算して5000億割る 3153.6 をやればいい、
うん、うん、
えい、
お
えい、5000兆回割る1年間にこれだけだから、これな年だ、これ単位は年だ。だから、1億。1.5億。
お。
1.5億年。
1.5 億年ってことは、
うん、
何でしたっけ、うん、ていうかあれですね、46億年は地球の歴史ですね。
ああ、そっかそっか、
うん、宇宙は150億年
とか
くらいでしたっけ。
でしたっけ。まあなんか計算によってなんか変わるのかな、うん、あでもコメントでもういただいてました。約1億6000万年。
ああなるほど、
もう出てました答え。
1億6000年ならいける気がしますね。
1億6000年いけ吹いちゃった、吹いちゃったよ。1秒に1回ヌルポやるとね、それで1億6000万年やるのね。第5選聴会ヌルポ放送局です。
あ、放送する方も AI で全部やるし。
ああ、そう、
ラジオ記事書く方も全部 AI で。
ああ、 AI で 1秒に1個ずつ。あれ、これちょっと
1秒に1個ずつサウンドクラウドに開けて。
あ、ちょっとがぜん面白いよこれ。
やれます、やれます、いけます、いけます。
がぜん面白くなってきた。
サーバーが耐えられるかっていう。サンクラーが潰れちゃうっていう。
サウンドクラウドにあの MP3 ファイルが5000兆個アップロードされてしまうんだ。
そうです、そうです。あの1億6000万年後にね。これ聞く方も大変ですから、聞く方も AI で
やばい、
全部処理していただいて。
そういうこと。 AI ヌルポ放送局
AI 化いたします、
うん、
で
アイオシス、
そうそうそうそう、
AIOSYS ヌルポ放送局、
そうです、
アイオシス、そうです。一回1音、うん、
毎回ドゥーンで終わっちゃうんでしょ。
1秒間にどんぐらい情報を詰め込めるかっていう勝負になりますから、
うん、
まあなんかデジタルデータかなんかして、なんか二進数で
ペワウィー
と言ってて、あの、それをうまく解析すると、なんか内容のある言葉になるわけでしょ。うん、
おぉ。1秒間の、だってウェブファイルって言ったって大した容量ないよ。
そうだね。うん、やばいなぁ。ちょっともうこれ以上は脳が追いつきませんから。
ちょっとこれ以上は。ちょっともう。
今日はこのぐらいにしといたるわ。
これ以上喋ると酔いが冷めてしまいますから。
そういう問題。
終わりましょうか。はあ、ですね、ヌルポ放送局生放送の予定は9月7日、違う、8月31日が次回です。
うん、
はい、8月31日に次回生放送を出します、
うん。
終わり。
はい。
また来週お会いしましょう。この放送は何でしたっけ、8月25日配信第624回ヌルポ放送局、お送りしたのはイオシスの拓也と、
ゆうのよしみでした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。